君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
ロボット大学豊橋義歌隊のメンツにかけて、明日豊橋ロボコンズの部員が東京で戦ってきます。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は NHK 主催学生ロボコンで過去最多優勝を誇ります義歌大ロボコン同好会、豊橋ロボコンズのメンバーの大会直前インタビューです。
義歌大生3人が僕の前に座ってるんですけれども、今日3人とも電気電子情報工学系の4年生ということですが、簡単にお名前をお願いします。
豊橋技術科学大学ロボコン同好会のリーダーをやらせていただいている安井と申します。
はい、安井さん。そして
同じくハイブリッドロボットのプログラマーを担当させていただく西岡です。
はい、西岡さん。そして
はい、エコロボットの、プログラムを担当している山田です。よろしくお願いします。
はい、山田さんです。リーダーはみんな役割があるんですね。
あ、それはもうもちろん完全に分業でやってます、うん、機械と制御とあと回路で大体部門的に分かれて、うん、でそれぞれ その仕事を振る感じですね。今回だったらロボット2個なんで、うん、ハイブリッドロボットの機械担当で、うん、エコロボットの機械担当、西岡がハイブリッドロボットのプログラマ担当で、うん、山田がエコロボットのプログラマ担当っていう感じで。
じゃあ案外全員揃ってワイワイやるっていう機会は少なくて、みんな一人で自分の部屋でセコセコ。
いや、そういうわけではないですみんな集まってやってます、うん、で話し合いしてどういうロボット作るか決めて、うん、でそれに沿ってその各個人でその担当の部分はやっていくって感じですね。
もう一度学生ロボコンって何かっていう話を伺っていきたいんですけど、
ロボコンっていうのは毎年競技が変わる、うん、でその競技に合わせたロボットを作る競技なんです、うん、で、まあ、採点基準はその競技によって変わって、そのタイム競技であったり、もしくはなんか去年のバドミントンのようにタイムとかでは測れない、うん、得点制だったりとかそういうのもあるんですけども、うん、そういうので、その競技に合わせたロボットを作って、でそこで一番その優れたロボットを作ったものが優勝っていう形になります。
日本全国の大学が集まって戦うわけですか。
昔は大学ロボコンになったんで大学しか出れなかったんですけど、うん、去年か一昨年かから学生ロボコンという名前変わりまして、うん、で高専も参加できるようになったんです。
高専ってだって若さが違うじゃないですか。
あれは専攻科ですね。高専の専攻科生が出れるっていう風にルールが変わったんです。
で、いわゆる高専生が来るわけじゃないわけなんですね。
あ、そうですね。
地方予選とかあるんですか。
いや、出場は全て NHK 側にそのビデオを提出して、で NHK がビデオを、見て、それでその上位校から選ばれていくっていうスタンスになってます。
そう、 NHK がやってるんですよね。
そうです、はい。
で NHK が収録して NHK で放送されて、
はい、そうですね、う
ん、毎年ワクワクしながら見てますけれども。
ありがとうございます
、はい、今年はどんなテーマなんですか。
今年はクリーンエネルギーをテーマにしている競技で、うん、で2台のロボットがあるんですけど、1台が動力を積んでいいロボット、もう1台が動力を積んではいけないロボットで、動力を積んでいいロボットが動力を積んではいけないロボットを間接的に動かして、まあ、その経路が決まってるんですけど、その経路に沿わして動かして、うん、で最終的にそのクリーンエネルギーっていうので風力発電所に見立ててあるポールが立ってあるんですけど、そこにその動力積んでいるロボット、エコロボットって言うんですけど、そのロボットが運んできたプロペラを動力積んでいるロボット、ハイブリッドロボットって言うんですけど、うん、がプロペラを取り付けたら、競技終了っていう形になります。
ロボットを2台使うんですね。
ロボット2台です。
例年だと手動ロボットと自動ロボットのハーモニーじゃないですか、
はい、
今年は手動自動じゃないんですね。
手動でもできるんですけど、うん、競技的に自動の方が速くなる競技なんです。 あの最終的にポールを登ってプロペラ取り付けするのは自動でやらなくちゃいけないんです。
それはエコロボットの方。
あ、ハイブリッドロボットです。
あ、ハイブリッドロボットがプロペラつけるんですか。
あ、はい、そうです。あの、うん、エコロボットからプロペラをハイブリッドロボットが受け取って、うん、でその上でハイブリッドロボットがポールを登ってプロペラを組み付けるっていう。
ポールって結構高さがある。
2.4 メーターです。結構高いです。
結構高いですね。それ登るんですか。
30キロのロボットが登ります。それを
その30キロっていうのはレギュレーションなんですか。そういう
一応レギュレーション的には40キロまで行けてまして、うん、でエコロボットとハイブリッドロボット両方足して、40キロ以内だったら OK って感じです。
あ、そういう細かいルールもあるわけなんですね、はい、毎年毎年いろんなルールでいろんな競技で繰り出してくるんですけれども、そういうのもみんな NHK が考えるんですか。
学生ロボコンっていうのはその世界大会がある大会でして、
はい、
でその ABU っていう太平洋の放送連合みたいなのがあるんですけど、うん、そこが主催しているのが ABU ロボコンっていうのがあるんです、
う
ん、でその、ABU ロボコンにの選抜会が NHK の、学生ロボコンっていう形になってます。
そこが決めてる。
そうですね。今年はあの主催国がタイなんですけど、タイがルールを決めて、うん、でそのルールに従ってその NHK が、うん、国内選抜をあの行うっていう形です。
うん、タイでは今風力発電が熱いんですかね。
ああ、どうですかね。そこまで僕調べてなかったです
あ、どうでしょうね。これインタビューしているのがね、放送の1ヶ月半ぐらい前なんですけれども、
はい、
もうどうですか。この段階では皆さんロボットはできている。
ロボットはできてるんですけど、やっぱり安定化させるのが難しいですね、うん、
まだまだ調整して、
はい、うん、あのやっぱり直接触れられないのと動力積んではいけないっていうのがすごい厳しくて、
うん、
あの風の当たり具合でロボット軽いんで飛んでっちゃったりするんですよ。
風で動かすんですか。
あ、はい、そうですね。
そういうルール。
あ、いや、あの動力積んでないロボットを動力積んでるロボットが間接的に動かすので。
風じゃなくてもいい。
あ、それはもちろん磁力でも、うん、もしくはなんかあの、無線給電とか、あの電力を供給してそれで動かすっていうのもありなんです、うん、
触れなきゃいいわけなんです。
触れなきゃいいです、はい、
押しちゃダメなんですね。
押すのはダメです。タッチしちゃダメです。
タッチしちゃダメだけれども何らかの方法で、
はい、
でも風が多い感じですかね。
多大学の状態はちょっと僕らは分からないですけど、うん、やっぱりその磁力とかを僕たちも試したんですけど、うん、そのエコロボットの経路が上に登っていくっていうんですか、山なりになってるんですね。
コース坂なんですか。
はい、坂になってるんです、
うん、
で坂登らせようと思うとすごいエネルギーが必要で、
うん、
やっぱり磁力とかその無線給電だとちょっと僕たちうまいこといかなくて、で結局風になりました。
でも風でも坂登らすっていうのは大変そうですよね。
安定しないです本当に
あの風を受ける砲みたいなのを立てて、
はい、
そこに風をバーッと当てて登らせるっていう、はい、
そういうことです。
技科大の豊橋ロボコンズもその方式で挑戦する予定ですか。
そのつもりです、
はい、これ大会に出られるのは何校ぐらいなんですか。
24校が出るはずです。さっき言ったビデオでその NHK が選んで、
うん、
で48校確か応募してたんですけど、
うん、
それから24校が選ばれて、うん、でその24校がそのいきなり全国大会っていうので戦います、う
ん、もちろん技科大は選ばれたわけですね。
もちろん選ばれてます
それいつ頃お知らせがあったんですか。
5月の中旬、
うん、ぐらい
5月中旬ぐらいに NHK の封筒が届いて、
はい、ああもう今はメールです。
あ、メールが届いて、
はい、
で、やた出られるぞと。
はい、そうですね。
もうその時にはビデオを作ってあるわけですね。
あのビデオを送って、うん、でそのビデオを NHK が見て、うん、でその、大会出ていいかどうか
が、ま、ビデオにはマシーンが映ってるわけですよね。
映ってます。はい、
じゃあもうその段階でもう各学校マシーンは完成してるわけですね。
あ、そうですね。もう大まかにはあの競技自体ができてないとそもそも出れないと思います、うんうん、
でそれ NHK の判断でこれはいいけどこれは出てもなっていうのは落とされてしまうっていう、
はい、
優勝回数は全国1位。
はい、全部で6回優勝してます。
それは技科大しかない。
そうですね、まだそれは技科大しかないはずです。
ライバル東大もそこまでではないっていう。
はい、
ぜひ今年も期待したいなと思うんですけれども、これ大会はいつあるんですか。
7月の10日に大会が行われます。
はい、明日なのでまだこれ放送を聞いている皆さんももちろん結果はわからないわけなんですけど、はい、これどこで会場あるんですか。
東京の大田区の体育館っていうところで行われます。
また不思議なところでやるんですね。
そうですね、今年からいきなり変わりました。
その体育館にそういう坂のコースが作ってあるわけなんですね。
はい、
そこを初めて行くわけですよね皆さん。
そうですね。
で初めてコースを見るわけじゃないですか。走ったことのないところでいきなりやるのって大変ですよね。
あーなんかあの前その7月9日に前日にそのテストランっていう思想があるんです、
はい、
うん、でもそれも言ってその20何校出るんで2回とか3回しかチャンスが回ってこないんですけど、そこで全部調整しきってで大会に挑むっていう、もう経路とかあの NHK 側のフィールドと後ろのフィールドがずれたりとかしたらその調整しなくちゃいけないんですけど、
一応どういうフィールドなのかっていうのはデータが来てるわけ。
あ、はい、やっぱり僕たちで出せるそのあのフィールドの精度とか、あの向こうで用意されているものとか違ったりするので、そこのを調整しきるのをそのテストランっていうので3回程度で終わらせないといけないんですね、
皆さん去年3年生の時も出てるわけですよね。
ピットと選手としては出てないです。今の M1 の先輩たちが選手として出られてました、
先輩たちうわーって言ってませんでした。
あーなんかすごい慌ててはいましたね。
今年はそんなことがないといいですね。
そう願ってます。
あ、結構なんか大変なやっぱり大会なんですね。で、頑張ってくる豊橋ロボコンズなんですが、今日はあの安井さん、西岡さん、山田さん3人お迎えしておりますけれども、これで全員じゃないですよね。
あ、はい、部員は、僕たちの代だけで10人ぐらいですかね。で新入生が、14か5入ってきました。
技科大っていうとあの 1,2 年生少なくて、あの高専から編入してくる3年生が多くなると思うんですけども、はい、やっぱ新入部員も3年生っていう感じですか。
でも今年は1年生4人入ってきたんで、僕たちとして豊作でした。
ああ心強いですね。
はい、はい、今後になってくれるいい後輩ができたなと思って。
ちなみにあのリーダー安井さんは高専時代からロボコンやってたんですか。
いや僕はやってはいないです。
高専時代は何部だったんですか。
ちょっとだけロボコン入ったんですけど、ロボコン辞めてバイトしました。帰宅部です。距離があったっていうか、あの入っていきなりしっかりロボコンとして関わることがなくて、それで辞めてしまいました、
ね。なんか違うなっていうところがあって、はい、じゃあ思いも新たに技科大ではロボコンに入ったわけなんですね。
はい、
思いっきりできてますか。
もう全力で頑張ってます今は。
でもバイトもしてますか。
いやバイトはしてないですよさすがに。
あ、そうなんですか。はい。はい、西岡さんはどうですか。高専時代は。
同じく高専時代ロボコンはやってないですね、
なぜ技科大ではロボコン。
なんか新しいものを作ってみたいなみたいな感じの簡単な気持ちですか。
ちなみにあの西岡さんはハイブリッドロボットのプログラマー、
はい、
プログラムが好きなんですか。
プログラムは、大学入ってから勉強しました。
自分が勉強していることを生かそう。
あ、はい、そうですね。
山田さんは高専時代は。
あ、僕はロボコンやってました。ただ3年までやってましたね。
でまあ、高専時代からのなんていうか知識を導入して。
そうですね、あの高専の時はあの、ま、プログラムじゃなくて機械を作ってたんですね、でも僕電子工学科だったんでプログラムとかも一応授業で書いてて、でいざこっちに来てみたらこうプログラム書く人は圧倒的に少ないって言われて、まあ機械は機械系の人たくさんいるしプログラムやるかっていう感じで、プログラムやってますし、プログラマーですけど回路も作ってて、エコロボット乗ってる回路とかは全部僕が作りましたね。
一人でできちゃうじゃないですか。
まあ一応半分そんなところも目指してたんですけど、あの高専の時も電子工学科に入るのは決めてたんで、じゃあこう部活では機械やろっかみたいな感じで、器用貧乏ですけど、一応全部にはやってみようと思いました。
リーダーの機械が分かっているプログラマーは心強いですよね。
いやそれはもう全然違いますやっぱり
ね。あの部員10人っていうことなんですが、10人が全員ステージに立てるわけじゃないんですよね。
そうですね、あの選手ピットで合計6人がフィールドに立つことができます。
あ、役割がいろいろあって。
はい、僕たち今ここにいる3人はその、実際フィールドで例えばそのロボットを動かしたりとか、まあ、うまく動かなかったらリトライって言ってロボットをその指定された位置に戻してもう一度動かすっていうのとかやるんです。
全自動ではあるけれどもいろいろお世話してあげなきゃいけない場面があるかもしれないわけですね。
お世話ないことを祈ってます。
そのメンバーがこの3人。
はい、そうです。
残りの3人は何をするんですか。
あのロボットの整備とか、例えばその大会当日行ってロボットがうまいこと動かなかったとか、あとそのどっかパーツが壊れてしまったとか、そういう場合にあの、パーツの交換とか、プログラムの調整とかするのがそのピットの役割です。
まあ、もちろん他の部員も今この時期っていうのは一緒に頑張ってマシンを仕上げてるわけですよね。
もちろんそうです。
もうあのロボットはできて今調整中ということですけれども、まあ、あの他の大学も多分同じ風で動かすっていう手で来るだろうと予想はされてるんですけれども、そういうなんか横の情報っていうのは飛び交わないんですか。
あ、それはもうほとんど出てこないです。
言ってくれない。
あ、それは、はい、手の内は明かさないのがやっぱしもう大会当日その1日しかないので、うん、そこでそのもう情報で負けてるっていうのはもう話にならないので、絶対に情報出さないですし、周りも出さないですね。
あ、じゃあ、 あの7月9日10日あたり他のチームも気になりますね。どんなの持ってくるのか。
そうですね、もう大会会場行ってのも楽しみです。
みんな大抵風で来るなと思ったら、それを上回る何かポテンシャルが欲しいなと思うんですけれども、なんかそういう豊橋ロボコンズの武器みたいなのはどんなところですか。
今回の競技だとアイデア的に勝つっていうのが難しかったんですよ。すごい、どうしても磁石でやろったりとか、あの試したんですけど、うん、上回るアイデアっていうのがそもそもアイデアのレベル的に離れてて、風が圧倒的に良かったので、
うん、
なのでそのできるだけその調整の時間を長くして、うん、大会当日その安定してしっかり動くっていうのを目指してます。
安定、
はい、
山田さんどうですか。あの今回山田さんは、エコロボットのプログラマーということですけれども、どんなところを心がけて。
もうとにかく坂なんで、うん、落ちたらマシン壊れちゃうんですよ、
うん、
なのでできるだけもう落とさないように頑張ったり、うん、あと一応ブレーキはついてて、うん、まあ、ちょっと若干反則地味てるんですけど、普通のハイブリッドカーは分かりますよね、
はい、
あれってモーター積んでて発電するじゃないですか、
うん、
うちもあのブレーキにモーター使ってるんで実は発電できるんですよ。
へえ。でもエコロボットは駆動パーツっていうのはつけてないんですよね。
駆動パーツはつけてないですけど、あのブレーキ用のモーターを転用して駆動することができて、
うん、
まあ若干奥の手ですけど、最悪発電した電気を貯めて放出とかいうのも若干考えてますね。
そういうことは大丈夫なんですか。
OK です、ルール的には。あの回生ブレーキっていう扱いなんで、まあ、発電した電気を貯めてはいけないなんてルールもないですし、うん、あの発生させて OK なんで。
いや、それはあのそれに頼るっていうわけじゃなくて、何かあった時に。
そうですね、一応コースの一部でもしかしたらハイブリッドローターの風がうまく当たらない場所が発生する可能性もあるので、
うん、
最後の手段としてちょっとスピード落ちてきたら無理やり前進させるとかいうのもちょっと考えてますけど、うまくいくか
今考えてるっていうところな
の。そうですね、まだ試行錯誤してるんで、今の時期からこれでいいのかっていう、うん、
ちょ
っ
と。じゃあラジオお聞きの皆さんもですね、この技科大のエコロボットこうなんだぜってちょっと下かぶりすると実は違ってる場合もあるわけなんです。
そうかもしれないですね。
そういうことをいろいろ考えながら今調整をしてるわけなんですね、はい、西岡さんどうですか。あの西岡さんは、ハイブリッドロボットのプログラマーということですけれども、
やっぱり豊橋といえば去年もあった吸引だと思いますね。他の大学と違うといえば
数引っ張るの吸引、
はい、もう引っ張る吸盤のようにもうロボットを地面にピタッとひっつけて、
うん、
ロボットあのロモ足のグリップ力を上げるみたいな、
は
い、
どうやって吸引するんですか。
今年風を使ってエコロボットを動かすんですけど、うん、はい、それと同じような原理で風を引き抜く方ですね。今度は風を送るんじゃなくて引き抜く方でロボットとフィールドとの接着を強くするみたいな感じで。
あ、じゃあファン回して地面を吸うわけですか。
吸う方ですね、
はい、はあ、そうして地面にこうひっつくように。
今回ロボットの制御にセンサーを使ってあの、うん、タイヤの回転数を見てるんですけど、
う
ん、その回転数であのロボットのフィールドの蹴る通り動かすっていう制御をしてるんですね、うん、もしもロボットが浮き上がったりしてしまったらその回転数に誤差が生じてロボットが変な動きをしたりしてしまうんで、
はい、
その動きを抑えるために吸引を使っているのが一つ。
あー、コース通り走るっていうのは非常に高度な技術だと思うんですけれども、はい、そうやってあのタイヤの回転で見てるわけなんですね。
タイヤの回転とかロボットの角度とかを見て制御してます、
うん、カメラとかで見てるわけではない。
そうですね、今年はカメラは使ってないですね。
だいたいどこの学校もそんな感じなんですか。
どうでしょうね、他の学校の情報はちょっとわからないですけど、うん、まあ、うちは何年ぐらいやってるのかな。今年、去年もやってるし、
去年もやってるし、もっと前からやってる、2009ぐらい、
うん、あ、そんなに前からやってるの、
う
ん、
エンコダーは、
うん、
長いことやってる。じゃあ豊橋の技術ですね。
なんか技科大のマシンは音がでかいっていう噂も聞いたんですけれども、やっぱりその吸引の。
そうですね、一つは吸引で、今年はエコロボットを動かす風二つ合わせて、まあ2倍のうるささを。
あ、ダブル台風ですね、
はい、
あ、なるほど、すごい風を出す、じゃあハイブリッドロボットになるわけなんですね、はい、その辺がちょっと特徴といえば特徴かなということですね、はい、グリップ力の豊橋ロボコンズというところが強みかなと。
そうですね。
ね。でそれを安定させて、
はい、
そうですね、僕も何度もこう NHK の放送を見ているとやっぱりこうどんなにこう強いロボットでもマシンがトラブって動かなくなるっていう場面って見るじゃないですか。
そうなんですよ、本当に
残念で悔しいですもんね、あのシーンはね。
やっぱしフィールドが変わるっていうのがもうすごい大きな変化で、ロボットに対しては結局タイムが、最速タイムがめちゃくちゃ速かったとしても、うん、再開当日にそれが安定して出せないと意味がないじゃないですか、
うん、
なので僕たちはとにかく絶対にその再開当日でもしっかり出せるタイムを作ってその挑もうっていうふうに考えてます、
うん、はい、ということで、今絶賛調整中ということですんで、ラジオお聞きの皆さんもぜひね、明日は冬季豊橋の力、大田区総合体育館に向けて祈っていただきたいなと思いますね。これで、明日試合がありまして、 NHK でこの後放送があるわけですよね。
はい、
ぜひ皆さんの雄姿を見ていただきたいなと思いますが、毎年毎年だいたいあのブルーのユニフォームで。
そうですね、今年もブルーのあれです。
あれはチームカラーなんですかね。
そうですね、チームカラーですね。
そういうことだと思いますので、ぜひ青いチーム見たら、あ、技科大だって盛り上がっていただきたいなと思いますね。ということで今週はですね、NHK 学生ロボコン2016の大会について、今頑張ってます豊橋ロボコンズのメンバーをお迎えしてお話を聞きました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
天白の城、今日から使いたい技科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使ってほしい技科大の業界用語のコーナー。技科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っておきたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい技科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました豊橋ロボコンズの業界用語は、
チャイヨー。チャイオっていうのは今年度のロボコンの、競技終了時の、名称っていうんですかね、あの達成したっていう時点での、達成したらチャイオっていう風に、達成したっていうのでチャイオっていう名前がついてるんですけども、それは、今回の開催国 ABU がタイで、タイ語で乾杯っていうのを表す言葉なんです。ただあのロボコン同好会ではやっぱしその競技終了っていうのがすごいみんな嬉しいので、のチャイをやたら使いたがるんですね。無駄に。でなんかはいとか分かったでチャイよとかそんな風に答える、チャイ用語を話す人間がすごい良さいます。飲み会とか、あ、話変わるんですけど、飲み会の乾杯の温度とかに使ってみてください。
今年は技科大40周年ということで、いつになくビッグなイベントが目白押しです。しかも一般市民の我々向けのものも結構ありますので、ぜひラジオお聞きの皆さんも積極的にご参加いただいて、一緒に技科大40周年を楽しんでくださると嬉しいです。例えば今度ノーベル賞受賞者の東大梶田先生の講演と、トヨタ自動車の加藤副社長の講演と、技科大の下條先生の講演が一度に聞けるイベントが8月2日ホテルアソシア豊橋で開かれます。アソシアは豊橋駅のところのホテルです。我々向けの一般公開講座です。参加料も無料です。ただいま受講の申し込み受付中です。詳しくは技科大のホームページ、トップページの右下スクロールしていただくとイベント一覧があります。そこの8月2日のところをチェックしてみてください。技科大40周年のスペシャルイベント、我々も楽しんじゃいましょう。
天白の城、技科大、
今 日本の農業がピンチでチャンスだそうです。農業王国豊橋はピンチでチャンスの真っただ中。いいお知らせがあります。義科大は農業のテクノロジーも得意です。次週7月16日の天白の城は義科大で行われている農業の研究、義科大先端農業バイオリサーチセンターのお話、義科大山内貴博特任准教授に聞きますを楽しみに。